石川博多と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間も2月のテーマ就活についていただいたメッセージをご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
19歳の女性の方です。大阪市のアマガエルさんです。就活をめぐって親と揉めています。
はい、
親がさせたいことと私がしたいことが違うためです。どうすればいいですか、というご質問です。
なるほど、
はい。
まあ、どうすればいいか、私からね、こうだということを申し上げることは、なかなかこれだけだと難しいなと思いますけど、まあ、やっぱり自分のやりたいことは何なのかということを率直にご両親に話をして理解をしてもらうということが、まあ、大事なんじゃないかなと思いますね。山ヶ谷さんが本当にこう幸せになってほしいという思いから、まあ、いろんなことを考えて、おっしゃってくれていると思いますので、山ヶ谷さんにとって私がこう進みたい道、私が幸せになれる道っていうのはこういうもんだと思うということを、まあ、よくコミュニケーションを取って話をしていくということが、まあ、最も大事なんじゃないかと思いますね。やはり今ご両親の理解を得るということが、実は就活支援をする上でも大事な要素になってきていまして。
そうなんですか。
ご両親向けのセミナーが開催されたりとか、ご両親向けに今の就活ではこういうもんなんだという勉強会をやったりする取り組みも今結構増えていてですね、
はい、
どうしてもまあご両親からすると年バリューがあって、よく名前の知れているところの就職じゃないとちょっと心配だと、まあ、それはまあ、お気持ちは分かるんですけれども、でも実際あまり名前が知られてなかったり、あるいは新しい会社でご両親がなかなか聞いたことがないような会社であったとしても、本当に魅力ある仕事をしている企業というのはたくさんありますし、
はい、
もう会社の規模で測るのではなくて、そこで働いている人たちであったり、あるいは息子さん娘さんがどういう人生を歩みたいかと思っているか、どういう仕事をしたいかと思っているか、その気持ちをやっぱり大事にしてあげるということも非常に大事なんだということを、そういうご両親向けの説明会なんかで講師の人が話すような場も今増えてるんですよね。
私もこのお仕事を始めるときに、って言われたんです初めは、
はい、
だけど自分がこういうことをしたいと、でいろんな資料を持ってきて、で一応説得をして、で今に至るので、その気持ちがあったらご両親も分かってくれるんじゃないかなと思いますけど ね。
そうですよね。今そういうご両親向けの、あるいはご両親と一緒に行けるような相談会とかセミナーも増えてますので、
はい、
お近くで、そういったチャンスがあればですね、一緒に行ってみるというのも手なんじゃないかなというふうに思いますね、アマガエルさんには。
はい、さあ続いて神戸市のわさびさん、22歳の女性の方です。私は今就活をしているのですが、疑問があります。エントリーシートを説明会に来た人だけに配り、その後の選考も来た人にしか案内しないという会社が増えています、
はい、
説明会は人気企業なら1分以内に満席となってしまい、第一志望の企業の選考を受けられないということがあります。こまめにサイトをチェックしてくださいというメールが送られてくるんですけれども、こんなに毎時間毎時間携帯をチェックできません。こういう選考の仕方はどうなのかなと感じています。
なるほど。いや、私もこのメッセージを送っていただいて、あ、そうなんだというふうに正直思ったんですけれども、
はい、
説明会で会場に参加しないとエントリーシートを渡さないという企業が増えているんですかね。ちょっとこの辺私ももうちょっと調べてみたいというふうに思います。印象としては、まあ、席に座れなくても例えばホームページからエントリーシートを送れる、まあ、フォーマットなんかをダウンロードできるところが、まあ、多いんじゃないかなと思っていたんですけれども、まあ、そういうところしかないとなると、当然ね、説明会に座れる人っていうのは特に人気企業であればあるほど、ね、
限られた人しか
座れませんし、
ね、
それが先着順となってしまうと、企業側にとってもせっかく多くの学生さんと触れ合うチャンスなのに、その最初に来た人とだけしか接することができなくて、しかもその人だけにしかエントリーシートを配らないというのは、企業側のその採用活動としても果たしてそれで、本当にこう欲しい人材が得ることができるのかなというのを非常に疑問に思いますね。
わさびさんにもいいご縁がありますように祈っております。さあ、大阪市のぽっちゃんさん、この方は43歳の女性の方です。アルバイトでも同じだと思いますが、受かる人はどこを受けても受かるような気がしますし、それはやっぱり人間性なのかなと思うのです。学生の時に性格が良くなるというか、人に優しくなれるというか、人間力を高めることができれば就活で苦しむ人も減ると思います、というご意見です。
は
い、
まあ、ぽっちゃんさんがおっしゃっていただいた通り、まあ、人間力あるいは総合力で道を切り開いていくしかないのかなというふうに思いますね。あの仕事を始めた後でも、例えばあの新しい部署に行くこと、それから新しいプロジェクトチームを組むこと、あるいは、まあ、全然違う企業の人たちと一緒にこう合同で仕事をしていくことなんかもあのよくありますし、そういう時に、まあ、自分はこういうプロジェクトチームに入りたいというふうに、まあ、手を挙げて、それが叶うかどうかということも、やっぱりその人自身がどういうことを経験してきたか、どういうコミュニケーションスキルを積んできたか、あるいはあのどういうふうにステップアップしていきたいと思っているかということを、まあ、あの周りに対してしっかりと PR をして、それが認められる中で、そういうプロジェクトチームに入れるかどうかっていうのは決まっていくと思うんですよね、
はい。
まあ、そういう意味で常にこう高め向上させていくことによって、新しいステージにどんどんどんどん上っていくことができるのかなというふうに思いますので、まさにぽっちゃんさんがおっしゃる通りだというふうに思います。私あの学生時代振り返って思うのは、やっぱりいろんなことにチャレンジをした、いろんなことにこう挑戦をして、またあの多くの人に触れ合う機会をあの得ることができたということが、その後自分自身の人生でも大変大きな財産になっていると思うんです。あの学生時代に例えば NGO 活動を通して他の大学の学生さんともうけんけんがくがく、夜通し議論しながらですね、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかと徹夜で、討論したこともありましたし、
熱い学生さんだったんですね。
そうですね、あの青臭い学生だったかもしれませんけれども、またあのボランティア活動を通してバイトで貯めたなけなしの金をはたいて海外に行って、海外のボランティア活動で、まあ、いろんなこう資金的な援助も得ながらですね、国際経験というのもあの積むことができましたし、またあのバイトもあの大変一生懸命やりまして。
そうなんですか。
はい、私あの夜勤 の、あのホテルのフロントのアルバイトをやっていたんです。
そうなんですか。
その大学 その授業をこなす、あるいはその、課題をこなすのも大変だったんですけれども、その後終わった後はホテルの夜勤で泊まりがけでバイトやって、まあでもそれがあったからこそ、働くというのはあこういうことなのかと、まあ、社会の一面というかですかね、そういったものも見させていただきましたし、特に私がその働いていたホテルっていうのは米軍基地、アメリカの横田基地という基地があるんですけれども、すぐ近所にあるビジネスホテルでしたんで、まあ、アメリカからこう出張で来る人、あるいは日本の防衛省関係の人、あるいはその現地の燃料とかですね、そういったものを扱っている方々が、まあ、泊まられるホテルだったんですよね、
はい。
まあ、英語でやはり応対をしっかりしなければあのいけなかったりですとか、あるいはそれこそいろんな国から米軍基地を見に来て来られてましたんで、そういった文化や習慣に合わせた対応、ホテルですからあのやらなければいけなくて、食事なんかにもこう気を使わなければいけなかったりとか、まあ、そういった中で働いている中で、自分はこう海外であるいは国際社会で働いてみたいなというあの意識を身につけることができまして、それでまあ外務省に進んでみようということをあの思うようになったんですよね。だからやっぱりこう学生時代いろんなことに挑戦していくということが、まあ、就活の時もそうですし、その後人生を切り開いていく大きなあのバネ、力に必ずなっていくと思いますんで、まあ、ぽっちゃんさんおっしゃっていただいた通り、人間力を高めることでいろんな困難を乗り越えていくことができるんじゃないかなと思いますね、
はい。というわけでこの辺でお時間が来たようです。たくさんのメッセージありがとうございました。
本当にありがとうございました。